レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。12月30日配信、シャープ187です。
はい、
年内最後の配信、
最後の配信です
となりました。
はい、
ということで毎年恒例のレクリエーションポートエピソードランキングということで、
うんうん、そんなのあったんですね。
はい、1年間聞いたリスナーの方からお気に入りのエピソードを投票してもらって、トップ3を発表しようというコーナーをやりたい
聞いてねえよっていう人いっぱいいると思いますよ
やりたい。
ちょっと今大丈夫、不信感を抱いた人がいるんじゃない
あれだよ、うん、学校でさ、じゃあ宿題やってきてもらったと思うんだけどって言って、うん、えそんな宿題あったみたいなざわざわっていうするって、
あ、冗談でも、
ごめん、あれか、隣のクラスだったかみたいな、
先生
っていうあれな感じだな、
ちょこちょい先生ね、
というのやりたいよ。
やりたいですね、うん、武藤さん的1位はあるんですか。
1位ね、うん、あれもいいし、うん、でもあっちもいいし、決められない、うん、
あ、決められない、
どれもすごくいいから
その辺あれだよね、我々が選ぶよりさ、うん、ね、皆さんのお気に入りみたいなの、
うん、いやだ、最初からそう言っとるやん、
ね、いいよね、なんか、いや、なんか自分たちの押し付けっていうとなんかこうね、うん、よくないよね。
まあ、よくないことはないよね、うん、私はこれが好きだっていう回ある、うん、どうせないでしょ小宮さん、
うん、
この回良かったなみたいな、
回、そのタイトル、
いやいや
中身、
中身タイトルだけこの回いいなみたいなのないでしょ
いや最近その人になんかおすすめエピソードを貼ってみたいな言われる、もしくはそういう機会の時は、
うん、
まあ、いつもは最新回貼るんですけど、うん、最近はちょっと戻ってなんだっけ、あのチャット GPT の回をあえて貼るようにしてます。
はいはいはい、あ、そう、あれ、あ、そう、うん、あれでいいのって思っちゃうんだけど、
わかんないけどそのこうレクリサとは何かみたいな話をしてるからさ、
あ、
説明にいいかなと思って。
嘘、ちょっと不安な気持ちになっちゃうんだけど、うん、
あとあの武藤さんがケラケラ笑ってるから、
まあ、
この人を笑う人だよっていうのを知ってもらうのにいいかなみたいな。
結構笑ってると思うんだけどな。
いやでもその笑い方がさ、うん、なんかこうスマートすぎる時もあるじゃないですか。
出た、武藤スマートすぎる問題、うん
だからあの喋れなくなっちゃう笑いはなかなかないじゃない。
あ、まあそうね、
だからこう無党ファン的にはこの辺がレアなんじゃないかな。
だって初めて聞く人に無党ファンとかないじゃん、うん、だってそもそも
まあそうなんだけどさ
っていう、
まあ楽しそうでいいかなと思って。
そうか、もっとなんかこう、うん、レクリポッサ全開みたいな、
レクリポッサ
レクリポッサ
フォッサマグナみたいな
感じ、レクリポッサ
なんか、ね、
なんかミラバケッソみたいな感じ
出してきたね
やっちゃったけど、
いやいや、あとはあの後から聞いて、あ、意外に面白かったじゃんっていうのは、あの私が鼻声の時のやつね。
あ、はいはいはい、
あれ好評で、知り合いには好評ですね
それこそ小宮さんファンでしょう、
でもそれこそさ、初めあれだとまずいわけでしょ。
そう、ね、そうそうそう、
だからレアなものなんだよね、おすすめ回っていうのはね。
そうなんです、スタンダードをちょっとね、
そうなんだよ、
ベースラインを安定させたいね、
ベースライン、
あ、レクリーのその基礎的な力みたいな、
なるほどね、量の供給をね、
量、
いやだからその 量が増えたとしても、ちゃんとそのレクリが常に保たれ、品質がね、
そうそう、レクリ品質としての、ね、そうベースが担保された上でのプラスアルファのさ、う
ん、
意外性だったりこうアクシデントが面白い回っていう風にしないといけないなという風に、
すごい番組制作っぽいね。
やっちゃう。
いやこれ番組
講座、講座やっちゃう番組制作、
あプロデューサー的な、うん、武藤プロデューサーってこと、
うん、こういう話、こういう風にしたら面白くなるよ番組みたいな、
あポッドキャストワークショップ、最近ちょっとねちょいちょいありますよね、そういうお教室的な、ね、
ポッドキャスター相手の、
うん、
いい金になるかね。
あんまり言うとあんまり言うとだけどね。
そうね、
まあ、みんな
最後の最後に炎上したくないからな、うん
はい、
はい、うん、どうです、あの、はい、個人としての2023年はどんな年でしたか。
個人はですね、2023年、そうですね、あ結構忙しかったかとは思うんですけど、
はいはいはい、
個人的に、個人的にというか、うん、講師ともに、うん、ただその最後の最後ね、
うん、
12月はもうなんかこう跳ね伸ばしてみたいなイメージだったけど、
うん、
今回個展をね、
うん、
やることになってだから、
あもう慌ただしいのが終わって、うん、12月はちょっと跳ね伸ばそうかなみたいな感じだったんだ。
思ってたんだよ、もうあとはちょっとせっせとねこう、
うん、
後処理というかあのフェードというか終わりに向けてみたいな思ってたら、はいはい、終わりがなんか伸びちゃったからさ、
はいはいはい、
ほんと先日までね結構走ってる感がすごかったなって思ってますけど、うん、そう、先週配信の時は個展の最中だったわけですけど、無事に、ね、展示も終了しましてですね、本当にあの来てくださった方々とかね、あとストアの方でね、
うん、
あのご購入いただいた冊子買ってくださった方本当にありがとうございます、
ありがとうございますという
この場で
言っています、
はい言っております。まだねあのジンの方は販売というか売ってますので、
うん、
まだまだ間に合いますというかしばらく売るつもりでいますので、
うん、
はい、よろしくお願いしますという
引き続きということですね。
そうなのよ、
うん、
最後の最後さそういうちょっとイベントをやって気づいたのがさ、
はいはいはい、
レクリってすごいなって
どういうこと
だ、レクリを聞いてる人が来るじゃないですか、
うん、
すごいよねって、
すごいよ
そういうつもりじゃなかったから余計に驚いたんですけれど、
そういうつもりじゃないって、
いやだからその
いや
だからそのレクリでさファンをいっぱい集めてその人たちを自分の何かに巻き込むぞみたいなさ、
なるほどね、は
いはい、そんな目論みがあったわけでもなくさ、うん、写真だからと思ってこう、うん、自分の中ではちょっとこう線を引いてはいたんだよ、うん、でもさ結果なんかこうレクリを知ってる人が私のその作品を見に来るっていう、
うん、
すごい新鮮、今までないんですよ、だってグループ展なんかでもさ、
うん、
大抵その写真を知ってる人 SNS で写真の知り合いとか、
うん、
そのクリエイティブの方とかあとはその何お仕事で一緒に何か撮影した人とか、うん、そういうつながりの人がさおめでとうございますって来てくれるみたいなシチュエーションだった、あともしかも本当に職場とかね、
うん、
だけどその会ったことないみたいな、
うん、
そもそも自分がまあ多少はそのやり取りはあるけどそのプライベートで全く知らない人が来るみたいな、
うん、
すごいレクリって思いました。
すごいことです、ありがたいことでしょう、
レクリに支えられてるなみたいな、
そうだよ、
びっくりしました、いい一年だなみたいな
ちょっと嘘くさいな最後なんか
いやいやいや、でもすごい面白いのがさ、うん、そのオンラインストア100年のね店舗の方で扱っていただいて、うん、こう通販で来るじゃん、
はいはい、
で備考欄とかがあるからさ、うん、そのサイン付きでお願いしますとか書いてくれるわけだよね、
はいはいはい、
でそうするとスタッフの方が小宮さんこの方のサイン付き希望なんでちょっと書いてくださいとかって言うんだけどさ、
かっこいい、
でおお分かりましたって言ってさ、で初日はそういえば忘れててペンも何も持ってなくてさ、うん、そう、その後から必ず銀のポスカを持つようにしたんですけど、でそしたらこのレクリリスナーってのは何ですかみたいなお店の女の子が、ああそうなんですよみたいなこれはポッドキャストの名前なんですけどみたいな、
そうか、お店の人レクリ知らないのか、
うん、そりゃそうでしょバイトさんとか急にレクリリスナーって書いてあってみたいな、これは一体な、はいはい、その普通要望を書くところにさ、うんうん、書いてあるだけみたいな人もいて、 いるから、なんかちょっと面白い、なんかこうなんて言うんでしょうね、見に来てくれてる感じがすごいあった、
うん、見に来てくれてるじゃん。
前これ何のくだりか忘れちゃったけど、自分の職場に家族が来るみたいな、
言ってたね、なんか
その話、そうそう、なんかで言ってたよね、なんかこうフィールドを越えてやってきた彼らみたいなのがあって、でまあそのある程度こう面識というかやり取りしたことあるフォロワーさん、リクリのリスナーさんは来た時に、あ、なんとかですみたいな、あ、やっと会えましたねみたいな、で原宿の時に私に会えたらと思って来てくれて会えなかった人とかも、ようやく会えましたみたいなとか、であと、まあ、仕事をしながら あの在労だったので、いたりいなかったりだったもんですから、会えない方もいたんですよ、やっぱり、でもゲストブックの方にレクリのリスナーですって言って見たこともない名前があったりとか、へえみたいな、見られているみたいな、なんか面白い気持ちでした。あんまりないよね、その私は武藤さんみたいに役者じゃないからさ、自分が出演するは経験上、まあその何サークルとかでしかないけどさ、だいたいね小劇場、まあ、自分がスタッフで出るにしてもこうさ、知り合いにこう配るじゃない、とか買ってねとか、で音楽もさコンサートって言ったら知り合いじゃん、でなかなかそこのさハードルあるじゃない、知らない人が来るみたいな、
そこなんだよね、
そうあれってすごいことじゃん、でも今まであんまりこう実感がなかったのが初めて、ああってなった、
なるほど、ね、
自分がなんだろ こう直接その人を誘ったわけでもないのに、情報を見て来てくれてる人がいるっていう、なんかすごく
一番嬉しいやつだよね、
感動しましたね、いやー嬉しい。ちなみになんかこれもう2023年っていうか古典の振り返りになっちゃうけど、一番最初に来てくれたのが、私が写真やるきっかけになったその先生だったんですよ、写真家の、
熱いじゃないですか、
そう言ってないのよその人にも、
あそうなんだ、
でもちゃんとその何か SNS かネット見て来てくれて、一番乗りで、
そうなん
かっこいいみたいなわーみたいな、ちょっと涙出そうになっちゃいましてね、なんか本当なんか久々こう、あ人間だみたいな、なんかあーって心が動きました、この5日間
よかったね、
はい、なんでまあ2023結構大変なことがあったんですけど、最後の最後やってよかったな、
よかったね、
なんかこう1年を全部まとめてくれた、そんな1週間、
なるほどね、
でした、本当ありがとうございます皆さん、はい、でまあ私はそんな1年というか、まあ、年末だったんですけどね、まあ、
凝縮されたってことだな、
武藤さんはどうでしたか？
僕はなんかすごいいい感じだった、
いい感じだった、So good、
So good でしたね、
いいじゃないですか、
なんだろうね、
それは何、公私ともに仕事もプライベートも、
そうだね、なんかあんまプライベートと仕事の分けられてる感覚はないんですよ僕は、なんか人生の延長というか、という感覚なので、
はい、
まあどっちも良かったですね、
ああそうですか、
そうですね、なんか成長しちゃったなみたいな
一言なの、あそう
っていう感じですね、なんかその仕事に関してはね、ちょいちょい言ってるかもしれないけど、開店休業中みたいな気分でずっといたんですよね、
まあ、武藤さんの場合は、まあ、皆さんちょっとあまりイメージしてないかもしれないですけど、割とこうマルチじゃないですか、
そうなんですかね、
その俳優もあるけど、ナレーションをね、見えないところで実はやってたりするし、
そうなんですよ、
で片やね、なんかこう私の撮影の手伝いがあったりとか、はいはいはい、あとねいろんなこう人のつながりでお仕事があったりとかしてるから、すごいなと思って、そのフレキシブルにやってるなみたいな感じではあるんですけど、
いやそんな、
何台本のようなそんなんだからさ、
そうね、
でかつ今年は良かったってことでしょ、
あそうそうそう、その開店休業中気分だったんだけど、まあそれをちょっとこう営業再開みたいな気持ちにちょっと切り替わって活動
したの、
営業したというわけじゃないけど、その気分とし、うん、気分としてちょっと活動をスイッチオンにして動き出したっていうのがあって、うん、まあそれがこういい方につながっていったっていうこともあって、うん、でまあ運よくナレーションとかの仕事も今年は、うん、まあなんか今までに比べて結構多くもらえることがあってよかったなっていう感じで、
うんうん、
あのナレーションは、うん、僕あのクリーンな感じのオーダーが多いんですよ。本当に綺麗な読み方、
うん、
ちょっと高い感じの声で、
あ、綺麗な武藤、
そうそうそう、綺麗な武藤を要求されることが多くて、うん、いいんだけどね、必要とされるのは、
うん、
個人的にはなんかあんま好みじゃない、
うん、
自分の好みで言うと、
うん、ちょっと沈んだ感じがいいの、本当は。
もうちょっとこういう地声に近い感じの低いのやりたいな、うん、そのボイスサンプルにはさ、うん、いろんなこう幅を見せたいからさ、ね、やってるんだけど、あんまりそれが来なくて、うん、あ、やっぱみんな欲しいのってこの綺麗なラインなんだなと思ってたんだけど、うん、この間とうとうその低い方のオーダーが来て、
うんうん、
2番の感じでお願いします、ね、
2番が低いんだね。
そうそう、2番が低い、うん、もう一番多分出せる範囲の低めで渋い感じの題材みたいなのでやってて、うんうん、こっちやりてえなと思ってたけど全然来なかったのがとうとう来ましてね、
うん、
嬉しかったですね
よかったね。
そうですね、
その見てる限り、まあ詳しくは私もさ、たまにしかこう話聞いたりお手伝いしないけど、うん、その多分前はこう、
うん、
あっちこっちにサンプル投げてみたいなさ、
うんうんうん、
まあオーディションとかって割とこうつながりが増えてくるとさ、うん、そうやってあのこれのこういうのが欲しいってこうさ、うんうんうん、オーダーをもらえる側になるじゃない。
そうね、
それがこう大きいよね、
うん、そこも実感したね、うん、なんかお得意様というか、うん、こう重宝してもらえるようになってきたのはすごく嬉しいなというふうに思う。
そうそう、そうなればフリーランスっていうのはね、うん、素晴らしいよね。乗ってくぜ、
うん、あ、乗ってくぜ、う
ん、あ波に乗ってくぜ。
あ、そうそう、うん、そう、調子いい時にはねどんどん乗ってこうかなと思って、
うん、
それがいいなというふうに思いますね、うん、そう、お芝居の方でもなんかこうパッと自分の感覚として開けた感じがあって、
うんうん、あとはさ、世界狭いよね、
うん、
あのチェンコさんとね、佐田健さんもそうだしさ、
そうだね、僕もポッドキャストのつながりというか、うん、そのあ、こういうつながりが起きるんだっていうのは、うん、なんか嬉しい発見だったね。
いやー、そうなんだよね、うん、レクリのリスナーさんでもそのね、例えば実は写真長くやってる人がいたりとか、
うん、
なんかあとそのリスナーさんの知り合いが、
うん、
うちの師匠の知り合いだったとか、
うんうんう
ん、なんかね狭いなみたいな。
そうね、
すごい狭いぞみたいな今年でした。
そうだよね、その、うん、まあ、表現とかさ、クリエイティブ系は余計狭いじゃん、
うん、
でその中でポッドキャストってさらに狭いからさ、
うん、そうね
っていうのもあるように思うね、うん、
そうだね、いやそうだね、それもあるな、
うん、そうそう、
なんかこうそれぞれ違うジャンルでやってたことが、
うん、
なんかこうまとまる1
年、まあ、そうそうそう、
でしかもそれが前これもレクリで話したけど、割とこう私の場合って気持ちごと切り替えちゃうんだよ、ジャンルが変わると。でそれが今年結構つながってる感覚があった。
ようやくつながってきたんですね。
そう、散らばった小宮が今まとまりつつある感じが、はいはい、
よかったね
ちょっとまだなんかこうくっつききれてないけど、なんかちょっと集合がかかった感じがしたな。
いいね、
うん、
あの僕のターンなんで
ごめんなさいねまあでもそんなんで武藤さんもつながりが増えたって
。まあそうですよ、その芝居に関しては、
うん、
今まではずっと、
うん、
なんかダメだみたいな、足りないっていう
思
い
が、不満があったの。
そう、自分に対してね、うん、ひたすら足りない、もっとやらなきゃ、うん、もっとやらなきゃ、もっと勉強しなきゃ、
うん、
みたいなのがあったんだけどね、うん、とうとうもう十分だというふうに思えたんですよ、ね、
十分だと思っちゃうの、
うん、
すごい、
もう十分だと思って。
それでも止まっちゃうんじゃないの。
いや止まらないですね。
止まらないな。それはあれか、こう ある段階においてはみたいな、
まあそれもあると思う、次のステップだみたいな。そうそうそう、ああそのなんだろうな、
うん、
十分なんですよ
武藤さんの感覚があるね、その十分という言葉の中にはね。
そうそうそう、その、うん、足りない足りないと思って取り入れなきゃ不足してると思って満たされないみたいなのがあったけど、
うん、
いや必要なものはもう全部ここにあるなと気づいたんです。あとはそれをどう使うか知ればいいだけなんだなっていう感覚になったから、
まあ実践的なスキルを身につける必要が出てきたんです
ね。だからできないんじゃないんだなって、うん、俺はもう何でもできるんだと思って、
うんうん、
あとはそのできるということを知っていけばいいんだっていう感覚になったんですよね。
へえ、皆さんわかるのかな、それ。そういう感覚、仕事とかでどうなんでしょうね、うん、まあでもそうね、働いてまだね 1,2 年とかっていうとインプットインプットってなってね、うん、でそうそうそう、その後に今度じゃあね入れたものをどう使うかみたいな、ね、
そうそうそう、使い方を知っていくみたいな。
そうだよね、
頑張らなくていいんだよね、頑張る必要もないの、ただ自分ができるっていうことを自分で知ればいいだけっていう感覚になりましたね。
すごい、でも交渉じゃないですか、コントロールできてる人の話な気がするね。
交渉なんで僕
だからその武藤さんならではでしょうね。
そう、まあ今の段階においてはっていう感じかな。
うん、
それは自分のこう人生の歴史の中で結構初めてに近い感覚かもしれない、
うん、
ずっと足りないと思ってきたからっていうのはなんかパーッと開けた感じがありますね。
すごいじゃあ重みのあるというか深みのある、
そうね、
2023年、
ちょっと覚醒しちゃったよね
そうです
っていう感じで、
うんうん、
でしかもよ、
うん、
この現時点においてよ、
うん、
もう今まではさ、
うん、
次回来年の抱負みたいなさ、
うん、
なんか目標みたいな話あったと思うんだよね、
うん、まあ大抵はそう流れよね。そうそう、
でいや何もないっすみたいな感じだったと思うんだけど、
うん、
今この現時点においてね、ちょっと来年のものがあるんですよ、
うん、何でしょう
これ、
うん、
なんだかわかりますこれ皆さん、小宮さんわかりますか、
流行ってんのそれ本当前回から
これ、
うん、
なんと、
うん、
宝くじ買いました
変わるね話題がね、うん、
初夢宝くじ買いました。しかも連番セット、うん、これ狙ってますよ
何かは当たるでしょう
これ、
うん、
あのね、
何その
何
その自分がね、
うん、
こう深みのある2023年になって、
うん、
で宝くじをどうつなげたらいいんだろうな、
いや今までにないことが起きてるよっていう自分の中 で、ね、この宝くじをそもそもなんか買って待つみたいなのないわけですよ、
うんうん、でもスクラッチとか
はスクラッチはもうその場で分かっちゃうじゃん、買ってその場で分からないこの、
うん、
これがめちゃくちゃいいんですよ、
うん、
何がいいかって買うじゃん
、うん、
忘れるんだよね買ったこと、
あ、うん、
でふとした時に思い出すの、うんうんうん、あ俺宝くじ買ったんだって思い出すと、うわいくら当たるかもしれないっていうウキウキを、ね、
まだ当たってないけど、
そうそう、
そうね、
この一定期間のスパンでね、うん、体験し続けられるっていう、
楽しみ上手だね、
のが最高ですこれ
前あのさなんか電源スイッチにさ値札貼ったのあったじゃん、
はいはいはい、
あれに近いものを感じるね、そうそ
うそう、応用編みたいなね、
うん、応用かどうか分からんけどもさ
これめちゃくちゃいいですよ。
あ、そういう宝くじの使い方もある、まあでも夢を買うんだもんね。
そうですよ、
合ってるよね、
最大限活かしてますよ、うんいや買うときさあの、うん、どういうのがあのまずそれこそ 2,3 日前オーディションだったのよ、
うん、
で行ってその後の予定まで時間あるから、うん、あんま行かない息だしちょっと時間潰そうかなってこうフラフラしてたら目の前に急にでっかい赤い字で大当たりっていうのバーンって飛び込んできて、
うんうんうん、
わーっと思って こいつは縁起がいいやと思って
戦術に飲まれている
いやまんまとだけどさ、いや見るとさ、うん、そのここで何年に何といくらありましたみたいなのあるじゃん、ね、ほーなかなかできる売り場のようだなと思ってでしかもオーディションの後だからさ、うん、願掛けみたいな大当たりってなったらこういいんじゃないかみたいな、う
ん、まあ、なんかね流れがね、
う
ん、
そうそう、でこう受付の方にさ、うん、すいません今どういうのがあるんですかって聞いて、うんうん、これがありますと、じゃあそれをくださいっつって、うん、でまあその単体と連番でありますけどって、うん、これどう違うんですかって聞いて、
うん、
単体だといくら、うん、で連番だと前後でいくらになります、
うん、そうね、うん、
じゃあ連番をくださいと
何その張り切り
っていうのでね、買いました10枚入りセット、
すごいね、
楽しみです。
そうですか。なんか、うん、その過去のさ武藤だったら多分さしっぽり神社とか行ってさ、
うん、
手合わせて帰るぐらいの感じだよねきっとね。
あ、それもそうだ、神社の挨拶ももう行ってるんですよ、
う
ん、
もう行ってる、そっちも行って、そうそうプラス、
そうなんですよ、
宝くじなんだ、
もうバッチリでしょ、
もう発展してるね、
でしょ、
あそう
というのがあるんでね、うん、ちょっとこっからもう変わってっちゃうんじゃないかな僕はっていう感じですよ。
そのやっぱそういう楽しみ方だよね宝くじってね。
そう、
本気で期待しちゃうとさ、
いや本気で期待してますけど
いやまあそうなんだけれどもね、当たり前でしょ、そうなんだけれどもさ、それを楽しんでるかどうかってあるじゃん、
うん、
あのなんかこうなんていうのか、苦しんで期待するタイプあるじゃん
宝くじだから苦しんで、
マジで頼むみたいな、あー
なるほどね、
うーんみたいなさ、
はいはいはい、
そう楽しくないよね。
そうね、
うん、絶望しかないじゃんその先に。
そうね、いや当たるかもしれない
わかんないけどさやっぱそのね楽しみをね大事にするというのが健全な、
そうですよ、
楽しみ方でございますよ。
そう、楽しみ上手にならないとね、う
ん、いや武藤さんは本当に楽しみ上手ですからね。
そうですよ、これがね人生を充実させるコツですからね。
いやこれからの時代それが大事よ。
いや本当にそうだよ、うん、もうなんか苦しんでうんうんやる時代終わったからね、
そうだね
って思いますよ、うん、
まあ、いかに便利に、
うん、
賢く、ね、
楽しくみたいな、
楽しくみたいな、ね、
そうです。なんで当たっても僕は多分言わないと思う、
ね、
こっそりもう、ただちょっと羽振りが良くなったり、うん、身なりが良くなったり
すごい当たった場合だよね多分ね、
たまにというかずっとニヤニヤしてるかのどれかになると思います
、うん、そのいくらからなんだろうね武藤さんがそうなるのってね。
いやでもね、
300円とかでさニヤニヤしないでしょさすがに
しないでしょ、
うん、
やっぱ1000万とか、
あ、
まあ、
いるのかね本当にね、
3億とか7億とか、うん、一応狙ってるんで、
なんせいなくなっちゃったりするんじゃないの、
連番なんで
連番って別にそんな強いのかな、
連番なんで、連番ちなみにこれ買ったの僕初めてなんですよ宝くじ、
連番にそんなあったっけ親和性
あるでしょ、前後のピンポイントじゃないからね、
そう、
こういう宝くじ買ったの初めてなんで、すごいドキドキしてますよ。
私も一回買ったっきりですけどね、なんかつまんなかった思い出しかないからね、
あそう、
うん、もういいやってなっちゃいましたけど、
ね、あそうなんだ、
うん、でも楽しみ方をそうすればちょっともう一回ぐらいやってもいいかもね。
そうね、
なるほどね、
まず買って忘れるっていうところがいいからね、うん、
置き場所だけは忘れないでくださいね。
そうだね、あと発表される日とか ね、うん、ね、確認方
法ね、3年後ぐらいにさあれって出てきたらね、
そういえばみたいな ね、
そ、 うだね、そこ気をつけてください。
そうです ね、
ね、皆さんもちょっと楽しい宝くじの楽しみ方をね、
う
ん、
そうです、
ね、楽しい楽しみ方、
宝くじっていうか、うん、その1年のね過ごし方みたいなのを ね、
ね、 そうだね、
楽しみ方をこれからも伝えていくよ、レクリエーションフォートで、
はい、エンジョイしましょう、
はい、
ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
はい、
本日の、あ、うん、ごめんなさい、なんすか、
いいです、いやじゃあ武藤さんが引くんだよっていうの、
あ、引きます、
お願いします。
なんか勢いが、
うん、
うです、
はい、
カード引く勢いが殺されちゃったな、
ごめんね、
これです。
いや、一年の最後が
お
うです。
う、これはなんかね、運がいいね、うん、
そうなんかね、
ということにしたい。
なるほど、前向きにね。
そうですね。
そうね、じゃあこれでいこうかな。はい
はい、
武藤さん、
はい、
ウゴって何ですか？
鳥の集合体。
え、なんでそうなるんだ？
ウゴみたいな。
あー、惜しいね。それはウゴウですね。
はい、
ウゴです。
集合途中みたいな
まだうがこれからみたいな、
うん、
あ、なるほど、
ね、うごってない漢字ですか？
漢字です。これもうね、漢字分かっちゃったらつまらないので、漢字をぜひ当ててほしい。
一文字？
いやいやいや、二文字です。
二文字。
うご、
うご、
うん、
うご、
うご、
漢字、
これ使わないよな。使うのかな。
どういう時に使うのそれは。
まあ毎日、
毎日
じゃないな、毎日じゃない、それをやりすぎた。まあ日々、
日々、
日々
うごしてるってこと。こ
う、いや、うごしてるっていうか、うご、う、まあその、まあちょっと、あ、難しいな。あんまりヒント言うとすぐヒント来ちゃうから、お父さんは。まあ、日頃のこう生活上の何かというか、うん、地球上の何かというか。
雨、うわ、
あ、
雨、
ほらね、そうやってすぐ分かっちゃうからね。
うごのうわ、雨、
うん、
ご、
うん、
雨のあと、
お、
つまり、
うん、
字が固まるってことだ
実はそんなに意味がなくて、
雨の後、
うん、
でどうでしょうか。
はい、あの、うご言います。
はい、
雨の降った後。
イエーイ。
だそうです。もう漢字の通りですよね。用例がうごのたけのこ。
へえ、よく伸びるってこと？
いや、次々に出現することの例えだって。
へえ、そうなんだ、
うん。いや、最近のなんとかウゴのタケノコだよみたいなね。
なんかでもなんか
次々に出る。だから
そうね、一個こういうニュース出ると多いよね、うん、みたいな感じのあれだよね。
うん、そういう感じだと思う。ウゴのタケノコ、まあ、
次から次へと問題が山積みだよみたいな、
あ、不祥事みたいな感じですけどね
発覚どんどんしてくぜみたいな。
あ、ウゴのタケノコ使おうぜ
っていうことなのかね。
ウゴ、雨の降った後、雨の降った後ということをウゴと言いますか？
言いません。
ですよね、
うん、意味としては言うんだろうけど使いません使ったことはない。
使い、なんかありそうなのに使いませんよね。
なんか天気予報とかでもさ、
雨上がり、
お、雨上がりはさ、もう上がった瞬間みたいな感覚ない？パラパラパラパラパラ、
余韻があるってこと？
雨上がったみたいな、
うん、
っていう感じじゃない。
ウゴ、
ウゴってなんか翌日なイメージなんだよね。雨上がって翌日みたいな。
雨上がりの朝っていうのもあるからな。
雨上がりはトゥデイなイメージなんですよね。
ああ、そう、
うん、
ウゴ
天気予報でも言わないよね。ウゴの足元に注意してください、
言わないよね、うん、なんでなんでしょう。言いにくい、
短い言葉だと多分人って聞き取れないんじゃないかな。
雨跡、うご、
うん、
う、
うご、
雨上がり、雨の後はだよね、
うん、雨の後と
か、ね、雨の後の水たまりに要注意みたいな、
ね、
うごの水たまりに、
なんかことわざっぽいね、うごの水たまり、
そうだね、
自然そのまんまだけどね、当然のこととして、
うごの無糖、
あー、ずぶ濡れてんのかね。
うん、そうかもしれない。
はあ、
ウゴ、
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 なんかあのアニメのさ、
うん、
体格が大きくてさ、
うん、
パワータイプだけどあんまり頭が良くないやつの 喋り言葉っぽいよね。
どういうこと？
うごみたいな。
喋り言葉っていうか、なんか、
なんかそういうニュアンスを感じる、うん、ごっつい感じがするね。
そうだね。
うご。
うご。
なるほどね。
ね、使えそうだけど使わないのには理由があるのかな。うん、まあ、使ってる人がいるかもしれないね。
喋り言葉じゃないのかね。文章とかだと自然なのかね。
小説とかにあるのかね。そうそうそう、
そんな気がするな。喋り言葉ではないんだ、ね、きっと。
そうかもしれないね。
うん、なるほどね。
はい。
うご。
うん。
うご。うご。
な、何？
なんか噛み締めてたらなんか出てくるかなと思って。
う
ん、
ああ、うご。
うごに関する何かが湧いてくるかなと思って。
雨の跡があるんだが、雪の跡もあるのかね。
雪後。
雪後。
おお。
雷は？
雷後。
かっこいいね、なんか。中二っぽいよ。
なんか、
え、
急に今記憶がビッてなった。なんか、うん、なんだろうあれ、ウェハース。
何？
にシールがついてるやつあるじゃん。ビックリマンとかの。
あ、じゃあ、なんだっけ。それは何、ビックリマンチョコ的な、
今言っただよ、だからそれ。あれ、ビックリマンみたいなさ。
いや、雷だからさ、今もう完全ブラックサンダーが感
じ
て全然違うなと思って。
そっちじゃなくて、で、うん、ビックリマンじゃないシリーズのなんかに、その雷の、うん、なんか忍者のシールみたいな、別にレアでも何でもないんだけど、めちゃくちゃかっこいいなって子供の頃思って、うん、出たやつがあって、
うんうん、
それの映像が頭にファッて今思い浮かびました。
あ、じゃあちょっとそういう
多分、うん、なんかライゴって名前でもなかったと思うんだけど、なんか急に記憶の、うん、あの脳の電気信号の稲妻が走って、
風神雷
神記憶が蘇ったわ。あのシールどこ行っちゃったんだろう、かっこよかったな。
そんな好きだったんだ
よ、うん、
へー。
ということで、
はい、
今回はうから始まるうごでした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
そして私の方からお知らせが、
はい、
まずあの前回ちょっと話したと思いますけど、
うん、
陶芸作家さんの汗美誠さんの、
うん、
なんていうんだろうね、映像作品作りましたと、
うん、
でそれを僕のウェブサイトの方で、
うん、
あの新しくページ更新して作品と、うん、まあ、それにまつわる話をちょっと載せてるんで、
うん、
よかったらそっちも確認していただければなと思います、
うん、
ともう一つ、
はい、
まあ、たびたびね、
うん、
話しておりますけど、チェンコ塚越さんのブラックソースフィルムの作品、
はい、
シーズン2、うん、私前世が見えるんですけどの第5話が配信されてます、
うんうん、はい、
第5話から私がしれっと出てます、
うん、第5話からなの？
そうですね。
お、楽しみですね。
はい、本当にテンポよく見れるんで、はい、ぜひぜひ見てください、う
ん、しれっと出てんだね。
しれっと出てます
しれっとね、
はい、
皆さんね、あ、こういう感じかと思ってね、見てもらえる、ね、
そうそう、
あ、
本当にしれっと出てるみたいな、うん、そういう感じだと思います。
面白いよね、そういうのにさ、知ってる人が出てるってね。
うん、
いや、可能性広がるね、レクリ。
広がりますか？
広がるよ。
広がります。
すごいじゃない、声もやってさ、
はい、
映像も出ちゃってさ、
はい、
すごいよ。
古典もやっちゃってさ、
ね、次はどうしちゃうのよ。
次はなんだろうね。
本当だよ。
ドーム？
え、ドーム？
ドームツアー。
ドームツアーしちゃう？ねえ、
ジャンプの仕方すごいね。宇宙とか行っちゃう？あー、宇宙ね、うん、そんな話したの今年でしたっけ？
しましたっけ？
なんかその前澤さんが宇宙に行くからみたいな。それ今年？
なんか
去年
あったかな。なんかあったようなないような。
なんか行きたいみたいな。
そうね。
話した気がする。
うんね、なんかね。まあポッドキャストにとどまるんじゃね、つまんないからね。
そうね。
ね、ドームも行ったらいいし、行ったらじゃ意味ないんだよね。
なんかどうぞご勝手にみたいな。
行くだけじゃダメだね。で、いや何するのって感じですけどね。
確かにね。
うん、イベントね、 2024年できたらいいね。なんかね。
ああ、そうね。
公開収録ぐらいはいいんじゃない。
ああ、うん。でもなんか顔出ししてないから。
顔出しして。おーおーおーおお。
まだ本も出してないから。
そうだね。スレスレだよ。
はい、
はい、
こんな感じでやってます、
はい、
新年も休まず営業ですか、
うん、はい、変わらず営業しておりますのでね、はい、今後ともレクリ来年もよろしくお願いします。
はい、あれだ、1年経ったじゃん。
1年
あ、まだ経ってないや、経つじゃん。
な、何、どういうこと
だ。2023年が1年経つじゃん。
うん、そうだね。24年になるよ。
そうそうそう。
え、何、ここまで来てそんな何、え、どういうこと。
いや、今までさ、1年早いねみたいなことはちょいちょい言うじゃないですか、うん、
はい、
2023年は今までで一番早かった、
うん、そう、うん、
最速の年でした、体感として。
早まってんじゃないの。じゃあ実は
早まってんのかね。
よーく見てみて秒針。
あ、でもさ、なんか
早いんかもよ。
うるう病なくすみたいなニュースあったよね。
なんかあったような気もしてきたな。
ちょっと前だけど、その、何年までになくす準備をしていくみたいなのネットニュースで見た
わ。1秒がちょっと変わるってこと。
うん、そうなんだと思う。その電子機器とかの調整のあれでやってたけど、
精度が上がっちゃってとか、そういうこと。
大変だからなくすみたいな感じだったかな、うん、
そうなんだ。
細かいこと忘れちゃったけど。
あ、そう
っていう。で、そのさ、
うんうん、
1年経つって言ったら、どういうことかっていうとさ、うん、もうまとめに入ったのに話し出す話じゃないんだけどさキングオージャーがもうすぐ終わるよね。
最後の最後に来るね。
いや、子供の時からそれで1年をカウントしてたからさ、う
ん、戦隊ものってこと。
そう、始まって、そして終わるっていう。
そうなんだ。
そうそうそう、まあ、そ、最終回はもうちょい先だけどさ、
1年もやるんだ。
そうですよ。
あ、そう、
3月ぐらいかな、2月かな、最終回なんか、うん、もう終わっちゃうんだ、
そろそろ
みたいな。
そ
うそうそう、っていうのでちょっとそわそわもしてますよ、
うん、なるほど。
はい、
はい、
なんだ、とにかく、そう、そういう作品にもね、出会えた2023年、
キングオージャーに出会えた、
うん、そうそうそうそう、
いい年。
そうですよ。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。この年齢でまた戦隊ものに熱中できるっていうのはすごく幸せな体験だなと思って、
うん、
そういう作品に出会えたいい年だし、創作もね、いろいろやって、うん、自分の作品を見て作ってほしいっていう声もかけてもらえたし、
うん、
その過程でね、もう創作に対するなんか思いもまた強くなったし、
うん、
なんかいい感じにまとめようとしてる今。
え、あなたがね。
ああ、私、
うん、そう
っていう、なんかマジな名残惜しいっす
わ。もうちょっとやったら2023
年もうちょっとやりたいかなみたいな感覚はある、ね、
そうすると今度どん底に行くかもしれないからね。わかんないよ、継続するかどうか。
そうね、
そう、
気持ちの切り替えは大事だよね。確かにね。
まあ、でも何事もさ、ちょっと惜しいぐらいがいいのよ。
そうなのよね、
名残惜しいけど次に行くよぐらいがね。
そうね、
いいんですわ。
そうね、
そうなんです、腹8分目ですわ。
そうね、
そうです。
なんか最近もそれ言ったよね。
なんでしょうね、
なんか、なんだっけ、
なんだったっけね、
湯8分目だっけ。
あー、お湯の話したね。
そうそうそう、
お風呂、
お、スープじゃないの、
スープ、あ、猫舌の話だ。
そうそうそう、
よく覚えてるね。
割と最近のエピソードだけどね、
うん、忘れちゃうんだよな、ほんとな。
ほんとね、もうちょい意識持った方がいいよ、う
ん、いや、まあ、そうなんだけどね。記憶っていうのはね、どんどん抜けてくよね。
大丈夫だな。
いや、ほんと目まぐるしいんですよ。
あ、そう、
とね、記憶を保つので精一杯でございますわ。
大丈夫、
うん、
高齢化したらどうなっちゃうの。
いや、そうするとほら余裕ができるでしょ。
できんのかね。
まだ働いてんの。
うん、どうなの、
やだな。まあでもね、人生100年だからね。
そうだよ、
うん、
余裕とか小宮さん、なんかちゃんと使えるタイプじゃない気がするんだけど、うん、どうなの？
高齢になっても働いてるのかもしれないね、
うん、働いてる気がする。やることなくても忙しいぶってそうじゃない？
それよくない人じゃん。あ、忙しいってやつでしょ。そうそうそ
う、俺もやんなくちゃいけないし、これも、あ、忙しい忙しいって言ってるおばあさんになるんじゃないの？
暇にならないと。でも暇になるって相当裕福だよね。
そうかな。
うん、ちょっと難しいな。
心に暇を持つことはできると思うよ、忙しい時でも。
ああ、本当あなたは達観しておりますね。
それにちょっと人生を全振りしてる部分はあるんで、
うん、いや、余裕があるって大事だわ
ね。え、
ね、
余裕があるというか余裕を持つという意識、うんうん、
そうね、
うん、
課題です。
いいじゃないですか。
多分あと10年ぐらいかかります。
おお、まあ、はい、インジはちょうどいい期間じゃない？10年で
ちょうどよく、もうちょっと持たないんじゃない
って余裕持てるようになったら結構いい気がするけどね。
あ、まあね、でも最近振り返りましたよ。
あ、そう。
なんかその10年前の自分みたいなね。
あ、はいはいはい、
全然違うなって思いますもん、
うん、
だからその10歳上の人をもっと尊敬しなきゃなとも思いましたし。
あ、
10年の積み上げってすごいからさ。
わかる、それ感じた僕も、
うん、まあ全員じゃないかもしれないけどもよ、うん、でも10年ってすごいじゃない。
そうなんだよね、10年はすごいんだよな、うん、
10年をさ、その追い上げできないじゃないですか、どうやっても。
そうだね、10年は無理ですね。
無理じゃん、1年の差ぐらいだったらまあね、うん、1年3年、まあ、
まあセンスとかがあればいけるかな、
うん、努力でなんとかみたい、うん、10年っていうともうさ完全に時間の差がさ、
そうそうそう、
もう埋めようがないからさ、うん、だからそこの経験値ってやっぱなんかって思いますよね。
あるある、うん、でもその10個下の人と話すときに、そのいくつって言って、
うん、
20いくつですって言われて、うん、わあ10年の違いか、うん、自分この年齢の時こんな感覚なかったなみたいな、こんなにしっかりしてないみたいな、
う
ん、すげえみたいなのあるね、うんうん、これで10年経ったらどうなるんだろうなみたいなのもあるし。
そうね、
でも自分に対しても、うん、10年って伊達じゃないんだなって自分に対して思ったりもするね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
結構なんかその辺がいいかもね、うん、30代になってようやく人生の積み上げてきたものがようやく機能し始めたみたいな、う
ん、
効果を発揮し始めたみたいなのはある気がするから、
うんうんうん、
なんか大器晩成ってなんかあながち嘘じゃないかもっていう気がしてきました。
あーはーはーは
ー、はい、
なるほど。
どう終われるこれ？
もういいんじゃない？
もう終わっていいかな。
うん、いいと思う。
はい、
はい、
ということで2023年ありがとうございました。
ありがとうございました。
2024年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまた次回。
次回。
バイバイ。
バイバイ。